愛田ラジオ by NPO 法人愛田。分け合えば余る。この番組は社会の貧困や若者の自立に焦点を当てて活動する NPO 法人愛田がお送りする世の中の社会貢献を支援するラジオ番組です。自立援助ホーム、中高生の学習支援、子ども食堂を運営する NPO 法人愛田がお送りいたします。
はい、今週も始まりました愛田ラジオ by NPO 法人愛田、分け合えば余る、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。よろしくお願いいたします。
イエーイ。
そしてこちらの方、 NPO 法人愛田の理事で臨床心理士の奥野大地さんです。よろしくお願いします。イエーイ。
よろしくお願いします。
そして同じく NPO 法人愛田の理事の寺田彩香さんです。今日もお休みです。
うっ、寂しい。
寂しい。彩香さん何してんだろうな今頃。
なんかこたつに入ってんじゃん。
暇じゃんそれ。
いやいや、
暇してんじゃん。
仕事してるでしょ。
仕事してるのかな。まあでもね、お休みだったとしても休みも必要ですから、うん、それはそれは、
う
ん、ね。
そうですね。
そう、ちょっとまた早い、すぐまた戻ってきますけどね。
まあそうですね、
今日はちょっとお休みということで、ちょっと男2人でお送りしてまいりますけれども、はい、ね、70回です今日。
はい、
70回。素晴らしくないですか。
70回すごいね。この、え、本当ですか。
本当です。70回です。
70回なんか記念を何やってもよかったっけ。
70回が、まあ、まあ記念といえば記念です
か。まあまあまあ、そうですね。
ね、77回あたり
な。あ、そうね。なんかゾロ目はね、
ゾロ目でね、
うんうんうん、
なんか好きですよトモス、7っていう数字は。
本当ですか。
はい、
いいですね。
ね、7祝っていきましょう。70回。
よし、
わいわいということで、皆さん70回のおめでとうコメント、メッセージ、概要欄にお便りフォームあるので待ってます。マジで
待ってます。
送ってきて、はい、本当に送ってきてほしい。
そうですよ。皆さんが思ってるのとちょうど同じぐらい頑張ってます。
どういうこと？どういうこと？
いやいや、わかんない。
どういうこと？思ってる。ちょうど同じぐらい。
皆さんが思ってるより頑張ってますって言ってたら、うん、なんか押し付けがましいなと思って。
そう、頑張ってるんで応援してください皆さん。
ぜひとも
よろしくお願いします。
お願いします。
あなたのコメントで我々のエネルギーがこう増えてきますからね。はい、よろしくお願いします。すね、はい。というわけで今日のテーマはこちら。架空のお便り会。精神科のお医者さんとの相性って選ぶコツはあるってことで、
うん、
お便りが届かなすぎて架空のお便り会をやっちゃおう。
いやいや、お便りは届いてるんです。
届いてるんですか。
いや、でもやっぱお便りを読むのは寺田さんのね、はい、お仕事だから。
あ、そうですね、確かに、うん、そうそう、確かにその通り。
そう、僕、そうだから、まあ、まあ架空のお便り会。
今日はじゃあ架空のお便りが、
うん、っていうのもこの間ね、僕が、うん、の耳に入って、あ、こうではいいんじゃないって言った相談で、うん、あ、これはなんかラジオのネタにもなるなと思って。
あ、そういうことね。
そうだから、本当の架空のお便り会。
なるほど。本当の架空のお便り会よくわかんないですけども。そうそうそう、
まあ、架空です
か。そういう相談が奥野さんに来たと。
そうそうそう、よくあるじゃないですか、なんかね、あの精神科のお医者さんで相性悪いと嫌ですみたいなこととか、なんかたらい回されそうですみたいなこととか、はいはい、うん、そういう相談だったんですよ。
はいはいはい、
うんうんうん、
なるほど。
まあ確かにねと。
でも一番ね、
うん、
合う合わないが出そうですよね、精神科のお医者さんは。
かもね、
うん、
かも、
うん
うん、でなんで僕がこの話してるかというと、はいはい、僕ちょっと前まで精神科の医療機関の、うん、まあ、役員だったこともあるし、
はいはいはい、
うんうんうん、でまあそれでこうどこのお医者さんがいいですかみたいなの聞くこともあるから、外れたくないんですよとか言って、まあそれはそうだよねってなって、でユーザーからすれば、ユーザーっていうかこう患者さん側からすればさ、お医者さんっていうのはさ、なんかこう、まあいい意味でもこう権威のある人だから、人たちだから、まあこの人はこんな風で、だけど私と会わないんだとすると、
うん、
まあ行くべきじゃないみたいになるかもしれないし、
な、
うんうん、ちょっとこう、なんていうの、会わなかったらしょうがない、もうこっちにできることはない、だってあの人たちはね、お医者さんなんだから、うん、みたいなところがあるじゃないですか。だけどこう、こちら側っていうか、こう支援者側でもあり、はい、そのお店を構えてる側からすると、
うん、
その向こうが何を望んでるかによって、うん、こっちが合う合わないは変わるんですよ。
もう一回ください。
もう一回言います。だから向こうが何を望いてる、
うん、向こうは望ん
患者さんがね、何を望んでるかどうかで、
によって
こちら側がその方に合うか合わないかは全然変わるわけなんです。
合うか合わないかは変わる。
はい。
だからお客さんじゃないよ、患者さんの、
うん、
が
要望によって
求めてるものによって変わる。
そうそうそう。
ほう。
だから患者さんが求めてるのが、
うん、
じっくり話を聞いてほしい、
うんうんうん、
腰を落ち着けて、
はいはい、
っていう時に、
うん、
すごいいいお医者さんだけど、はい、むっちゃ混んでて時間なんて全然ない、3分しかない、
はいはい、
みたいなところはちゃんと話聞いてたとしても合わないんですよ。
うん、うん、確かに
ね。
その通り。
でめっちゃ話聞いてほしいって思っている人は、うん、まあ腕があったりなかったり、あるいは宣伝が良かったり良くなかったりで、
うん、
な結果むっちゃ空いてる場所があったとするじゃないですか。
あ、はいはいはい、
はい、
空いてる。
腕はろくでもないんだよ、
う
ん、いや知らないよ、架空の
ね、
架空の
極論ですけど、
はい
はい、
腕はそんなことないかもしれないけど、
はい、
むっちゃ空いてると、
うん、
で一人の人に時間すごいかけられると、
うんうんうん、
これは合ってるんですよ。
あ、なるほどね、
うん、
しゃべりたいわけだから。
そうそうそう。でとにかく黙って書類さえ書いてくれればいい。
お
うおうおう、ね、休ませてあげてください。おうおうおう、診断名何それ何それ、
はいはいはい、
とにかくこれだけ書いてほしいって言ってる人は、うん、こうすればいいんだよとか、ああすればいいんだよとか、そういう、こう、うん、なんか処方、
はいはいはい、はい、
うんうん。もっとああしなさい、こうしなさい、うんうん。そんなこと言う人は合わないんだよ。
ああ、なるほどね。
うん。で、本当にさっきの話聞いてほしいっていう人も合わないかもしれないけど、うん、聞いてくださるだけだ、聞いてくれるだけで物足りない、アドバイス欲しいっていう人に合うんだよ。
ああ、はいはいはい。
うんうんうん。
そうですね。
そうですよね、うん。だから、まずは自分が何を求めてるのか、
うん、
明確にしろと。
なるほどね、患者さん側が。
そうそうそうそう。でそれによったら、あそこは混んでるけど早いよとか、うん、あの先生は何でも書いてくれるよとか、
うんうん、
言い方が違うな、嘘じゃない範囲で、
ね、
でもみんなそうよ、嘘じゃないことはみんな書きますよ。
なるほど、
うん、っていう、そういう、そうなって初めて合う合わないを、うん、こうアドバイスもできるからねっていうのを答えたんですよ。
うんうんうん、
だからツールだから、例え話になっちゃうんですけど、うん、
はい、
ね、だからお客さんっていうか、お医者さんだけど、
はい、
まあサービスを提供してるわけだから、
まあそうです
ね、うちはこういうサービス提供してますよって思ってるわけなんですよ、うんうん、
はいはい、
で例えばですけど、
うん、
魚屋さんだったとしたら、
はい、
そこで野菜売ってくれってたって合わないんですよ。
あ、まあまあまあ、そうですね、う
ん、そうなんです、うん、だからあの魚屋とは合わなかったわって言ってる場合じゃないんですよ。
うん、うん、
次に行けばいいんです。
なるほど、
はいはいはい、
行ってる店が違うもんね。
そう、行ってる店が違うんです、
うん、
だってどう考えたってさ、
はい、
すげえその薬の腕はいいけれど、
はいはい、
この先生人の話なんか全然聞かないねっていう人だっているんですよ。
ああ、そうでしょうね、
うん、そこ言っといて、うん、聞いてくれないっつって怒ってるようだと、
うん、
それはね、機能が違うから。
あ、ということは患者側はどうしたらいいの？いろんなお医者さん行けばいいの？
まあそれだとほら、何？たらい回しと一緒になっちゃうじゃん。
は
あ
は
あ、だからでも少なくとも私はこうしてほしいと、
うん、
これは嫌ですっていうのを、うん、まあ分かんないけど最初にさ、こう電話して、
はい、
聞くときに子供をかけたいんですけどいいですかとか。
うん、
すげえ待ちますかとか、
うん、
そういうの聞いていくのもいいよね。
あ、なるほどね、
うん、だから少なくともこっちが何を求めてるかっていうのをこう、
あ、
こっちで
は確認して予約する
、はい、そのサービス受ける側はさ、
うん、
ね、在庫ありますかって聞くじゃないですか。
まあそりゃそうだ、
うん、家電量販店行く前にさ。
なるほどね、
うん、そうそうそう。
なんかでも精神科って基本どこも混んでるイメージしかないんですけど。
混んでますね。
ですよね。
ですね。
やっぱ待つのはしょうがないでしょうね。だってそしたら、
あ、うん、いや、結構予約でちゃんうまく回してるところもありますよ。
でも予約するしようとするともう何ヶ月後みたいな。
あ、そうね、
そんなイメージです。
ありますね、
うん、
おすすめは予約だけしといて、
はい、
別のところにも
アプローチかけて、
アプローチかけていい。で、そこで早いところがもし見つかって、そこで会うなってなったらもうそこに行けばいいわけだから、う
ん、 はいはい、
あれをキャンセルしてね。
うん、うん、その精神科のお医者さんで話聞いてくれる人っているんですか？逆に。
いますよ。
へ、
何言ってんですか？
結構だって時間との勝負じゃないですか。
時間との勝負ですね。
もうどんどん回していかないといけないわけじゃないですか。
そうですね。
そんな一人で30分も話せばしないでしょ。
まあ少ないですけどね。
でもそういう先生もいらっしゃる。
もちろん。
なんか話聞いてほしいならドクターじゃない可能性ありますよね。
まあ可能性としては、
うんうんうん、カウンセラーみたいな。
カウンセラーみたいな。
だかもしれないし。
かもしれないし。
それは難しい。精神科医とか、
そうだね、
心療内科とか。
そうですね。うん、そのあたりをこう何？わかんないもんね。
わかんない。
うん。リテラシー。
うん。うん、どうしたらいいの？チャット GPT に聞いたら教えてくれるんですか？
ああ、チャット GPT が言うことが当たるかどうかわかんないけど、でも、うん、まあまあいいんじゃない？
うん。
あの何にもないよりは。
まあね。
うん。
そうなんですよ。一番困ってる時にすぐ行けないじゃないですか。
そうだね。
精神科医
って。そうだね。だからやっぱりでもね、カルテを作っとくっていうのはあるよ。
ああ、一回とりあえず行っといて。
行っといて、カルテだけ作っといて、カルテはありますと。うん、で、しばらくかかってないですけど、行っていいですかって言ったら、うん、ダメっていうことはなかなかない、ね。
ああ、そうですか。
うん、
じゃあなんか余裕あるときに、一回精神科医カルテ作るに行って。
うんうん、そうそうそう。
話聞ちょっとちょっと話聞いてもらって、
そうそうそうそう、
いざとなったらそこを受診するみたいな、
うんうん、そういうのはありです。
なるほどね、
うん、
じゃあ元気な時に一回精神科医、
そうね、まあ元気な時にというか余裕ある時にね、
余裕ある時に、
うんうん、例えば新しいところに引っ越してきましたと、
うん、
で今はすげえ困ってないけど、うん、お前もかかってたし、うん、困りそうな時ありますっていう時はもう、うんうん、まあ、彼でだけ作っておいた方がいい、
とりあえずね、
うん、
なるほど、それはちょっといい参考になりますね。
はい、
やってみようかなって、
ね、そうですね。まあなんでこう何にせよこうまあ何人次第ってなってると、うん、なかなか物事がね、
まあ、
進まないから。
確かに。どうなんですか、先生によって、うん、その流儀が違うみたいなのあるじゃないですか。
ありますでしょうね。
そういうのの相性もありますよね。
まあね。
そういうのはもうでも受診してみなきゃ分かんない。
分かんない。
そっか。
うん。
まあ人と人ですからね。
そうね。はい、
もうこれ精神科医だけじゃないですよ、
うんうんうん、
他の内科医も外科医もそうでしょうけど、
うん、
合う合わないは絶対ありますよね、うん、
ありますね。まあだからその人にしてみれば、
うん、
ね、いいお医者さん教えてくださいって言ってるのと同じだし、まあそれってよくある質問だし、
うんうん、
ね、あのサービス受ける側としてはさ、こう真っ当な質問してるつもりじゃないですか、はい、うんうんうん、でもいいお医者さんってすごい難しいのよ。
はあ、まあ漠然としてますもんね、
う
ん、
ね、
お医者さんって、
だからちょっとせめて絞ってほしいなみたいな。
あ、なるほどね、うん、こういう先生いませんかって聞かれたら、
あ、そうそうそう、
回答できる。
そうそうそう、
うん、なるほど、
うん、
じゃあ一回まあ自分に問いかけて、
うん、
なんかね、精神をしてる時に、
そうそうそう、
どういう先生に見てもらいたいか、
そうそうそう、
どういう先生と関わりたいかみたいなのを、
うんうん、
整理しておくと、
うん、
いざとなったらこの番組にお便りを送る形で、
うん、いざとなったら
に質問ができると、
はい、僕今度もそういう相談乗りますもん。
おお、すごい、うん、それどっから来るんですか、そういう相談。
知り合いの知り合い
あ、そうなんだ
そう、
すげえ、
うん、
知り合いの知り合いってことは、知り合いが、あ、ならいい臨床心理士の先生いるよみたいなことで紹介してくれた。
そうそうそう
そう、へえ。この番組リスナーはじゃあ直接の知り合いということでいいですか。
もちろんです。
じゃあ、悩んでる方いたら、
リスナー
お便りフォームから奥野さんへすぐアプローチですよ。
はいはいはい。ものによってはあれです、別にここに取り上げないで普通に僕が答える可能性がありますね、
う
ん、取り上げてる場合じゃないと思ったら。
なるほどね、うん、すごい良心的な番組、奥野さん何でもやってくれるじゃないですか。
はい、まあ自分でできることしかできませんけどね。
素晴らしい、ぜひ活用してください。
はい、
皆さん困ったら
嬉しいです、
ね、で奥野さんでもそういう臨床心理士活動も全然してて、
うんうんう
ん、なんかオンラインとかでもカウンセリングとかもやったりするんでしょ。
まあオンライン、まあやらなかないですけどね。
はい、
はい、やらなかないです。
数は多くはないんですか。
まあ実際会った方が、その人も会えるなら、会える人がいるなら会った方がいい。
そっかそっか、
うん、例えば時差がありますとか、
うん、
そういう場合はできますよね。
うん、なるほどね。
一回やってた、韓国だか別のとこだかで。
すげえ、海外からも。
うん、海外から。でも一回だけだったね。
うん、
でもやっぱり、ある方がいいですよ本当は。
あ、そうですか、
うん、
やっぱ違いますか。
違いますね、
うん、直接会うのって。
そう、やっぱりね、昔、
うん、
パソコン同士でやる取りをするのを、
うん、
情報通信って言ってたじゃん、
すごい昔。
うん、まあでも今も情報通信なんですよ、
うん、
ね、インターネットで我々は何をやってるかっていうと情報通信をやって
ます。
だから情報のやり取りはこれ大丈夫です、 うまいです、
うんうん、パソコンはね、
パソコンはね、うん、でもじゃあ対面で人と会ってるのは情報通信だけ行われてるかっていうと、
うん、
そうじゃないんじゃないかと思うんだよね、うん、
まあ確かに、うん、まあ広い意味で見たら情報通信なのかもしれないですけど、もちろん
情報通信の部分もありますよ、うん、情報のやり取りの部分もありますけど、はい、それ以外が何かあるはず、
ほうほう、
でそれ以外が何かあるはずを、ここでズバって言いたいけど、うん、分かんないいやいや分かったら僕は
空気感とかそういうこと
でしょ、そうそう、でも確実にそうなのは、はい、だってさ、この部屋の中に、うん、ライオンがいたら、
はい、
もうおしっこちびってるでしょ、
ちびんないですよ、トーマスは。
いや、トーマスちびってる。
ちびりません、そう。
だから、遠吠えしたら、ライオンがね、うん、ライオン遠吠えするかどうか知らないけど、はい、もうちびってるんですよ。でも、それが、画面の中で行われてたらさ、全然違うでしょ？
全然全然。
画面の中で行われてさ、普通。
普通ですね。
普通
ライオンの動画見てるだけですよ。
ライオンの動画見てる。はい、ところが、それが、檻のない、ここにライオンがいたら、普通じゃいられないんですよ。うん、
まあね、いやでもちびんないと思いますけど、
うん、まあまあじゃあトーマスはちびんないかもしれないけど僕はじゃあ一人でちびってますわ、
どうぞ、
はいはい、っていうふうに、うん、カウンセラーがこの前に座っていて、
うん、
患者さんが その前に座っている時には
なるほどな、
おしっこちびることが起きてもいいんです、
なるほどな、それぐらいの衝撃があると、
それぐらいの衝撃が あっても良い、
はあはあ、
だけど画面でズームでカウンセリングする時は、はい、基本的には生物学的には物理学的には私はどこにいるかというとパソコンの前にいるんですよ、
うん、そうですね、
うん、私生物学的にどこにいるかというとライオンの前にいるのと、
うん、
テレビの前にいるのとはやっぱ違うんですよ、
違いますね、それで見たらその通りだ、
で対面のカウンセリングは、うん、同じ部屋の中にライオンがいるぐらいのインパクトがあってもいいと思って
る、なるほど、
うん、でそれが人々を良くするようであれば素晴らしいし、
なるほど、
はい、でその情報通信だけの部分でもいいよいっていう風だったらば、
うん、
オンラインでもします、
なるほどね、
うん、
そっか、それぐらいの、まあ、ちょっと対面に合うのに比べたら全然インパクトの小さいものになってしまうから対面でやりましょう、熊谷に来てくださいって
こと、まあ、ね、まあまあ、熊谷に、ね、来れる人はもう来たら方がいいね、まあ、熊谷別に僕のところに来るのはそんなに価値深いかどうか分かんないけど
いやいや会いたいじゃないですか奥野さん、
まあまあまあまあ
それは来てください熊谷に、
まあそうですね、
はい、本当に
いい仕事します
そうですよ、いい仕事してくれますもん
ね、いい仕事します
熊谷まで
お待ちして、まあね、オンラインでもいいんだけどね、よく多分いるじゃないですか、あの旦那について、
うん、
ベトナムには行ったけど、
はいはい、
現地語ではカウンセリング受けられませんみたいな人とか、
はいはい、うん、
だけどホームシックですみたいな、そういうのだって、まあこういうマーケット多分掘ればあるんだろうなとは思うん
ですけど ね、
まあ、そうでしょうね、忙しいから、あの紹介だけで紹介だけでやって
ます、 そっちは掘らないと、
掘らない、
紹介だけで、まあ、この番組の紹介なら全然皆さん
対応
してくださいますので、ぜひあのお便りフォーム、
お便りフォームから
どしどしと、
どしどしと、
でも意外とポッドキャストって、はい、やっぱ日本語聞きたい外国在住の人とか聞いたりします、
まあかもしれませんね、
なんでぜひベトナム在住の方、
そうですね、まあ時差が時差が緩やかだったらいいな
だったらいいですけどね、まあ うん、どっかしらあるでしょうね、
まあ、どっかしらはね、
予期するとか予期するとかすればね、きっと合いますので、
うん、
ぜひぜひアプローチしていただけたら嬉しいです、
そうですね、は
い、ということでね、まあ精神科のお医者さんとの相性についてお話ししているところから、なんか情報通信の話になりましたけども、
ね、2本取りましたね、
2本、いや1本分ですねこれ
は、
1本分です、
そうですか、
全然1本分の尺です
2本分にしましょうよ
だいぶ短くなっちゃいます
か、ね、あ、そうですか、
はい、
はい、
今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、何度も言ってますけども概要欄にですね、お便りフォームが用意しておりますので、そちらの方から番組の感想、質問、相談、奥野さんへのファンレター、トーマスへのファンレター、彩香さんへのファンレター、彩香さん早く帰ってきてのメッセージなどなど、何でもどしどし送っていていただけたら嬉しいなと思ってます。住所まで書いていただけるとステッカーが、
ステッカー、特製ステッカーが
届きますので、ぜひご応募ください、お待ちしております。というわけで、アイダラジオバイ NPO 法人アイダ、記念すべき70回この辺で締めさせていただきます。今週も奥野さんありがとうございました、
ありがとうございました。
それでは来週、
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。概要欄にあるフォームから感想やご質問をお送りください。NPO 法人アイダのメールマガジンへの登録もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供 NPO 法人アイダ、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.